今日我々に与えた神様の御言葉はマタイの福音書26章47節から56節までです。新約聖書の57ページになります。マタイの福音書26章47節から56節まで、しっかり者が読みます。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元になさめなさい、納めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかし全てこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。今日はこの御言葉で十字架への道の始まりのタイトルで金織牧師が説教します。
一言お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。あなた様が私たちに聖書をお渡しくださり、そこから学ぶことをお許しくださってありがとうございます。どうか私たちがこの聖書からあなた様について、またイエス様についてよく知ることができ、またあなた様を喜び、あなた様に従うことがさらによくできますように、御霊の働きを通し私たちを導いてください。しばらくのこの時間も私たちが学べますように、御霊を送ってくださいますよう、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、子供たちへの説教、今日は小さいお友達の方ですね。はい、今日は新明記の32章の、4節、暗唱聖句になっているところですね。ごめんね、小さいお友達、小さくないお友達もいるとごめんなさいね。はい、読みます。32章の4節、361ページ、はい、主は岩、主の御業は完全、まことに主の道は正しい、主は真実の神で偽りがなく正しい方、すぐな方であるというところですね。ここには神様のご性格、どんな方かなということが書いてあります。まあ、簡単に言うと嘘をつきませんし、正しいことを言ったらそれを必ず守って、 やってくださる方であるというそういうことが書いてあります。でも今日は全部をする取り扱うのは大変なので、2つ、します。でそれはみんながちょっと知ってるかなと思うことの関係です。最初に主は岩、神様は岩であるって言われています。はい、岩って皆さん、知ってますか知ってるはずですねですね、どういうのがあるかな、大阪城に行ったことある人いますか。大阪城、大阪城、大阪キャスト行ったことありますか。ああそう、はい、赤ちゃんの時か先生はね、かなり、去年かな初めて行ったんです。そうしたらびっくりしたのは、その石垣ってお城を建てる土台のところにね、石岩を積んで動かない土台作るんですけど、そこに一つもうどれぐらいでしょう、先生が 手で触っても全然届かない大きな岩、そういうのが一つドーンとあってね、岩っていうのはこういうのだと思いました。まあ小さいのはいわゆるロックですよね、その石ですけど、岩っていうのはもうそれがもうとにかく、みんなの力で何か動かそうと思っても絶対できない、もう頑丈で動かない、もうそういうものが岩ですね。ですからユダヤの人たちもこの岩というのは特に昔の時代は絶対に動かないもの、何とも動かせないもの、そういうしっかりしたもの、それを表すのが岩です。ですから神様は岩ですって言ったら、もうこの方について誰も何もすることができない、絶対に動かなくて変わらない方っていうのが岩です。でイエス様がこの岩でお話をしたのを覚えてますか。家を建てる時には何ですか。岩の上に家を建てた人と、それから砂の上に家を建てた人っていう話をしましたね。でその岩です。岩の上に家を建てるといろんな大変なことが起こっても大丈夫、守られて、その家は壊れません。しかし砂の上だと土台がもうしっかりしてね、すぐに風や嵐が来ると壊れちゃいますということですね。ですからその岩、神様は今岩ですから、神様とか神様の言葉が岩、その上に家、みんながそこに立つっていうのはものすごく大事だ。神様がみんなの土台であるっていうこと、それが決して失われてはいけませんっていうのが、まあ、最初みんなが知ってほしいことです。でもう一つはですね、テオ君お祈りの時に最後なんて言うかな。テオ君のもよく聞こえるんですけど、はい、テオ君に限らずみんなもそうですけど、アーメンって言いますよね。アーメン、実はね、今日のところに神様のご性格でアーメンが出てきます。それは主は真実の神でって書いてある、真実のっていうのはこれがアーメンっていうことなんです。まあ、ちょっとヘブル語の発音はちょっと違うんですけども、アーメンなんですね。だからみんながアーメンっていう時にどういうことかっていうと、例えば先生がお祈りしますよね。そうするとみんながアーメンっていう時には、はい、あなたの祈ったそのことは私も同じように確かにそうですという同意をすること、これがアーメン、確かにそうです、私もそうですという確かにすること、これがアーメンの意味ですね。でこの神様は、今日覚えて帰ってもらう、神様はアーメンですっていう、これ絶対忘れないでしょ。神様はアーメンなんです。神様はさっきの岩と同じで、ファーム、もう動かない、確かである。約束されたことについては、あるいはご自分の気持ちについては絶対に確かで動かない、アーメンであるというのが神様のことです。神様が約束する、これ契約っていうのは特に大事なんですけど、契約の時に神様が真実で確かな神であるっていう時の真実でっていうところはちょっとこれと違うんですけども、 ヘッセッド、愛の神である。でもう一つ確かなっていう時にこのアーメンがついてる。ですから本当に神様が立てた契約の約束は神様が変わらない愛で立てたもんだし、立てた言葉は絶対に変わりません、アーメンですという、そういう約束ですって言ってます。これ大事なんですよね。なぜかというと、みんなはご両親はどうか分かりませんが、子供たちに親が約束、お父さんお母さんが約束するでしょ、今度どこどこに連れてってあげるとかね。でそれお父さんやお母さんがアーメンのお父さんやお母さんじゃなかったら、あれもうなし、ちょっと事情ができたからやめってなったら、みんなどうですか、なんだってがっかりしますよね。お父さんやお母さん本当に言ってくれたのに、なんでそれができないんだろうっていう、ちょっと不満な気持ちになりますよね。だから言ったことが変わると、今度また言ってもお父さんお母さん今度また忙しいけどダメかもしれないなと思っちゃうでしょ。でも神様の約束はアーメンなんです。絶対変わらないんです。だから、あ、神様一回そういうふうにお決めになって私たちに約束されたら絶対変わらないアーメンの神様なんだということを覚えてほしいと思います。ですから神様が何ておっしゃってるのかな、どういうことを私たちにお約束してくださってるのかなっていうことをちゃんとみんなが知らないと、それをアーメンの神様から大丈夫だって思えないともったいないですよね。だから聖書を読んで、神様がどういう方でどういう約束を私たちにしてくださってるかということを知ってほしいと思います。今日は神様は岩であるということと、神様は約束に対して絶対に変わらないアーメンの方、そういう方だっていうのを覚えてほしいと思います。はい、それでは大人の説教に参ります。ゲッセマネでの出来事を前回学んでおります。で、そのゲッセマネのことがこう終わっていくところで46節、今日は47節から読んでいただきましたが、47節ではこういうふうにあります。立ちなさい、さあ行くのです、見なさい、私を裏切る者が近づきました。そしてゲッセマネの後の出来事でイエス様が捕らえられていくところ、そこに裏切る者ユダが来る様子というものをイエス様がおっしゃって、それから47節が始まっていきます。まあ、ここまではイエス様が弟子たちとの時間の最終的なところまでがあったわけです。ここからは敵である、いわゆるユダヤ教のサンヘドリンの者たちの手に渡っていくという、そういうところが始まる、そこが今日から始まっているところです。47節でイエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。ここでユダについてはですね、十二弟子の一人であるというふうにマタイは書いてますね。まあ、ユダはもうそろそろ裏切るんだから、こういう言い方しなくてもいいかなと思うんですけども、やっぱりこうマタイは事実としてイエス様の十二弟子の一人が裏切るということになるんだということは、この表現で、まあ、こだわってしているところを感じます。この時ユダがとどまって、一緒に来たのは剣や棒を手にした大勢の群衆とあります。で、まあ、その人たちがまた、祭司長、民の長老たちから差し向けられたという情報を与えてくれています。この祭司長、それから民の長老たちというのは、まあ、今まで何度か出てますけど、ユダヤの宗教上社会的な最も権威のある裁判をすることができる権威の場所ですね。政治をする場所といってもいい。そのサンヘドリンと呼ばれているところ、その大祭司を議長とする者たち71名だったと思いますけども、その大きな構成の中から あのユダヤ教の宗教的社会的なことを治めていく、裁いていく、そういうところ、その構成員がこの祭司長やみんなの民の長老たちです。ですからサンヘドリンから差し向けられた者たちがユダと一緒に来ているというのがあります。で、まあ、この辺りの記事については、福音書の記者たちがみんな書いております。でその情報によりますとですね、あのここにいるのは単にサンヘドリンの使わした者たちだけではなくですね、そのルカによりますと、そして押しかけてきた祭司長、宮の守衛長、長老たちもそこに一緒にいたって書いてあります。ですからサンヘドリンから使わされた多くの人たちがいただけじゃなくて、サンヘドリンの多くのものもそこにいたということが書いてあります。それだけではないんですね。ヨハネによりますと、パリサイ人たちもいたと書いてありますし、それに加えて、ローマの千人隊長やその兵士たちもそこにいたとあります。ですからもうユダヤ教の方 の, 本部の人たちと、それからそれで集めた武器を持った人たちに合わせて、ローマの兵隊たちも千人隊長と一緒に来てて、サンヘドリンの人たちも来てると、もう大変な大掛かりですね。千人隊長が来てると、もうかなりのサイズ の, 兵が来てるということになりますから、まあ、この時のサンヘドリンの人たちの思いとしては、どんなことがあっても事態を収めながら、必ずイエスを捕らえて引っ張っていこうというのがもうはっきり意思として分かっている。ですから、なんか使わされたある程度の人が来てイエス様をとにかく連れて行ったというよりは、何があってもという強い意思がここにあったことが、集まっている人たちの構成によって分かるということが言えます。まあ、そのようなところで、来たわけですけれども、まずユダが、イエス様たちのいるところをどうして知っていたのかというところ、ユダはその最後の晩餐のところでイエス様に裏切ることの事実を指摘されて、そしてあなたの思うところを行いなさいと言われて自分が出ていくという、そういうことになりましたから、ゲセマネのことはわからないわけですね。でもその当時のユダヤ教の教えの中で、杉越の食事をするのはエルサレムか、エルサレムと認められるその地域ですね、エルサレム郡、その中で食事をして、夜をとどまらないといけないという教えがありますから、イエス様たちがエルサレムの中で食事をした済ました後、ゲッセマネに行ったという、ゲッセマネというのはエルサレムの郊外で、いわゆるエルサレムとまだ認められる場所で、その場所というのはイエス様がしばしば弟子たちと議論したり教えをするところで集まっている場所であった。ですからユダとしてはイエス様たちが杉越の祭りを行ったその夜はエルサレム県内にとどまらないとならない、そうなるといつも私たちが使っていたゲッセマネにいるということを彼は分かるわけですね。でそれに基づいて彼は計画を立てて、サンヘドリン の使わせた者たちや、そのローマの兵士やサンヘドリンの人たち自体も参加している大きな群れとしてイエス様を捕らえに来るということができたわけですね。でもその暗闇の中でのことでありますが、今のように夜光が多くあるわけじゃありませんので、誰が、弟子たちがそこにいて、イエス様がいて、誰がその目指すべき、捉えるべきイエスなのかわからないので、そこで一つの印として、口づけをする、その人がイエスだから捕まえるのはその人だという、そういう約束をしたというのが48節にあります。でこの口づけの習慣というのは友人同士の間で行われていたとか、あるいは招いた主人が客に対してする歓迎の行為であったり、 あるいはラビ、教師ですね、ラビやラビと弟子たちの間でもその挨拶として行われているというのが口づけであったそうです。ですから、そのイエス様が自分たちの弟子たちとその挨拶として口づけをしたかどうかまでは明らかではありませんが、このユダヤの社会の中で口づけの行為の挨拶としてあるものとしては、まあ、受け入れられていた。まあ、日本ですとその、まあ、イエス様が日本に行ってですね、捕まえられる時、あの弟子が口づけをしに行ったとなったら我々はドキッとしますけれども、そのユダヤの社会ではそうじゃなくて、社会的に普通に行われていたことの挨拶として、行われていたことだとして、まあ、それを印にした。でもこれは親しい者の挨拶とか師弟関係の中で交わされる挨拶としての口づけですから、そういう関係の あるということを前提の挨拶の行為が裏切る行為として用いられたのは大変皮肉なものがそこに見えると思います。まあ、いずれにしてもユダはそのことを捉えようとしている人たちに伝えて、自分自身がそのようにイエス様に近づきまして、で、まあ、先生お元気でと挨拶をしながら口づけをした。でそのことに対してイエス様がおっしゃったのは、友よ何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえたとあります。まあ、もう驚きなのはイエス様はそのユダのことをですね、友よとまず呼んでいるということですね。最初からもうお前とかですね、その裏切り者とか言ってもおかしくないんですけども、イエス様はこの辺りについては友よって声をかけているっていうのは、自分と過ごした3年間の時間の中に培ってきたものは捨てていない、友としてまずは受け入れるという準備があるというお気持ちは示しているわけですね。ところがもうすでにイエス様はユダがどういうことをしようとすることかについても十分ご存知でありますので、ことがどういうふうな目的でしたのかも実は分かっておられるわけですね。その中でユダが来たことについて何のために来たのかというあえてお尋ねになっています。でもその言葉が終わるか終わらないかのうちに、ユダとは関係のない、イエス様は特に関わりのないサンヘドリンから使わされたその目的だけのために来ている群衆はイエス様を即捉えたというのが、与えられている文脈の言葉 です。51節で、すると、イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして、剣を抜いて大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落としたとあります。もうこの時、イエス様の弟子は、ゲッセマネでは8人を残して3人、ペテロとヨハネと、ヤコブを連れてイエス様お祈りの近くですね、お祈りをするところをしておりましたが、ここに至っても11人共にいます。そしてイエス様のそばにいながら、ここで、立っています。でこの時の弟子たちの思いっていうのはルカがまとめています。ルカの22章の49節では、ここにイエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、死を剣で打ちましょうかと言ったと、こういうふうにしています。ですから弟子たちは実際に捕らえに来た人たちの一人の耳を切り落としたという、それをやったのはペテロであるというふうにこうヨハネは言っておりますけれども、ペテロだけがしたんじゃなくて、弟子たちとしてはもうそういう戦う気持ちをはっきりみんなが持ってて、イエスの周りにいたということが、ルカの言葉から分かります。ちなみにそこにペテロが持っていた刀とされているものは、いわゆる大きめのナイフで、すごい日本刀の長いやつや、どちらかと短い方の 刀を持ってたというふうにされています。まあ、それでも弟子たちもイエス様のことについて守るという意思があって、そして周りにいたというのはまず認めないといけないことですね。実際にペテロもその捕らえようとする者について襲いかかっておりますので、また耳を切り落としたとありますけれども、これについてもイエス様はその耳を追い出しになったということまで、まあ、ルカの方は書いています。まあ、それを本当に直さないと、弟子たち自体もそういう障害を起こしているものとして、まあ、捉えられる対象になるわけですけど、イエス様はそれは追い出しになることで、それを避けてご自分だけのこととして、まあ、されたという、まあ、ルカはそこまでのことを、まあ、意識して記事を残しているという様子があります。でそしてペテロのその行為に対してイエス様は52節で、剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びますという言葉をこう与えています。でこれは聖書の言葉ではおそらくないようですね。特に引用されたのはここであるという指摘はありません。まあ、しかしながらこれはまあ、いわゆる一般恩恵的に人間が自分たちの知恵の中で悟った言葉であるというふうに、まあ、そしてこれは本当に分かりやすいですね。今も本当にこの社会、この時代にもあることですね。剣というのはこれは人を傷つけたり殺すというそういう目的のために作られているものですから、それをその目的に従って行うならば、ある人が傷つき、あるいは命を落とすということがあると、その身内の者や近しい者は当然それをした者に対して非常に敵意が芽生えますし、それに対して報復するということがあると、またその剣でその命を狙うという行為をしていく。ですからいわゆるそういうことがこうどんどんどんどん重なっていって、憎悪は深まり、その関わる人のはもっと多くなっていて、取り返しのつかない大きな対立と命を失う戦争に発展するというのは人々はもう歴史の中ずっと知ってるわけですね。ですから知恵のある言葉として、そして真実を表されている言葉として、剣を取る者は剣を滅びるという言葉を、イエス様もそれを良しとしてお使いになったということだと判断して良いと思います。で今イエス様がこうありますのは、サンヘドリンとその者たち、ローマ兵を加えたそのイエス様を捕らえるということに対して身を委ねるというのが、まあ、ここの一つのテーマになっています。でも弟子たちとしてはイエス様がその捕らえられていくという抵抗しようという気持ちを持っているわけですね。で実際そういう行動に表しましたが、イエス様はそれについて、それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですかというふうにおっしゃっています。まあ、この十二軍団というのは、まあ、いわゆる一軍団というのはローマの兵の体制でいうと6000人だそうです。で今弟子たちが11人いて、イエス様ご自身と合わせて12人だから、1人に1軍団に12軍団、そうすると、まあ、7万2000人の御使いが天から、イエス様を父にお願いすれば当然来るということができるという権威を持ってるんだということをまず、ですから、まあ、ここでイエス様が捕らえられていくということについて何も抵抗しない、これだけのお力があるのにしないということについては、ご自分のご意思の中でそれを選んでいるんだということをこう知る必要があるわけですね。まあ、この12軍団、まあ、12軍団も多分見つかりですとそんなにいらないんですね。人間と戦うときには全く相手にならないと思います。それでなおかつそれだけの十二軍団の見つかりが来るとなると、当然イエス様はこのことからもう簡単以上に簡単に逃れることができる。でもそれをあえて これをしないということの中に、これはイエス様のご意志があって捉えられていくと選んでいくで、十字架への道の始まりとしてありますが、これはもうイエス様が十字架にかかることについて、道との祈りにおける大きな心の激しいやり取りを経て御心をなしますというご決意を持ってもう望まれておりますので、民の神の民の救いのために通るべき苦難をこの道取っていかれるというそのご意志に基づいてこのことがなされていくということを見なければなりません。ですからこれは様子としてはサンヘドリンの者たちが自分たちの持っている力を使ってイエス様を捕らえて自分たちの思いを果たしていくという力において弱いキリストを奪っていって処刑するというそういう構図に見えるわけですが、聖書的にはこれはイエス様ご自身がそれをあえて神の御父のご意志としてあるそれをご自分も受け入れてそして自らそれに従っていくというそれを行っているのだ。この表面に現れているものの背後にあるさらに神様の主権イエス様のお力を民の贖いのためにそれを行うという意思に基づいてのことであることを、はっきりと認識するのはここで覚える必要があると思います。54節でだがそのようなことをすればこうならないと書いてある聖書がどう実現されるでしょう。そのように逃れようとすればもう簡単にそこを逃れるけれどもこれをしないというのはこれはその理由は御言葉の成就のためにそれをするんだ。これはどういう成就かというとおそらくこれはイザヤ書の53章の苦難のしもべですよね。そこにはほふり場に書かれている目牛のようにと書かれてそのメシアの打ち傷によって神の民の背きの罪が贖われるというそれを見てまた喜ぶという書かれているそのことですね。ですから今は捕らえられて痛み罪の民の裁きの全てを十字架で負うということのためにイエス様が通る道それが今ここで起こりつつある御言葉の成就のためにこれがなすのだということを理解する。メシアについては有名なところでは詩編の2編のようにですね大変な力を持って王として諸国 の国々をこう鉄の棍で叩きながら潰していってですねで王座を本当に立てるっていうそういうメシアのイメージもあるんですけども一方で、私たちの贖いの神様の前の罪の問題背きの罪を贖うためにはイエス様がメシアがそこにその咎を全てご自分によって代わりに裁かれていくということを通してだ。ですからその道のりっていうのは今そちらの方の御言葉の成就としてイエス様は行うのだということをこうおっしゃっているわけですね。そのようにしてイエス様はもうここは私の本当に選んだ贖いのための道を御言葉に成就のために行くのだということを明確にされた後今度はイエス様はその言葉を捉えに来た者たちに向けます。55節でその時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうかのように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのにあなた方は私を捉えなかったのですというふうにこうおっしゃっています。イエス様がされている宮で教えるという行為はこれはダビたちが普通に行っていることです。ダビが そこに、生徒たちといいますか聞く者たちに向けて教えを神殿でするということと同じようにイエス様をされていたわけですからいわゆる不法行為はないわけですね。 もしそこで人を傷つけることとか、あるいは反乱を起こすような言動をしているとか、そういうことであれば、イエス様もその問えられる対象であれば、そういうことはもちろんなかったわけですよね。ですから捉えられないわけですけど、今あえて捉えようとすればその場ですべきことで、公にすべきことであるのに、あえて今いわゆる人の目が一番届かない場所でこのような行為をしているという不正についての指摘がイエス様はここでされています。まあ、そもそもユダヤ教の者たちはイエス様を捕らえることについてはこの信仰の祭りの時人々が多くいて、しかもイエス様の入場の時に、多くの者がイエス様をメシア、あるいはメシアに当たる方ではないかと期待をかけてイエス様を盛り上げる機運というのが大きく上がっておりますので、またガリレアからもそのユダヤを再興するという運動を掲げている者たちも多く来ておりますから、この時期にキリストを捕らえてイエス様を捕らえて社会的な混乱を起こすのは大変危ない。ですから本当に祭りの時は本当はいけないって彼らも言ってたわけですよね。ところがユダの知恵によって人があんまりいないところで今こういう捉えることができるので、これを行うというふうになってきているわけです。ですから、まあ、あまり人目につかないところで、まあ、大勢の者が来ておりますけれども、捕まえることについては人目のあまりいないところでこのようにことを行うのだということがありました。で、続けてイエス様はその言葉、しかし全てこうなったのは預言者たちの書が実現するためですとあります。まあ、先ほどのイザヤ書の53章を中心にして、イエス様が罪の贖いの裁きをご自分で十字架において負うということにおいて神の民のその贖いがなされ、そのことのために通る道として今行くのであるという自覚をもう一度、おっしゃいました。もうこうおっしゃったその時、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったとあります。先ほどイエス様の横で剣でも抜いて、あるいは全員が本当に戦うという、守るという気持ちがあったわけですけれども、まあ、千人隊長の率いるローマの兵隊がいて、そしてイエス様が捕らえられていく様子をこう見るという時に至っては、最後は逃げてしまったということです。はい。まあ、この後の顛末はまたペテロのところで出てくることになりますけれども、まあ、弟子たちがイエスを見捨てるということになりました。しかもこのことはイエス様がこう実はおっしゃっておられたことですね。ゲッセマネに来られる前にイエス様がおっしゃっていたこととしては、まあ、弟子たちが羊が散らされるということによって、あなた方もそのイエス様にご自分につまずくのだということ、そのことについて弟子たち、特にペテロは、いや決してそういうことはありませんという命を懸けてでもあなたについていきますと言ってたんですけども、逃げていっちゃったわけですよね。まあ、本当に人間の、まあ、信仰心から嘘ではない、本当の心からの言った言葉ですけれども、人間的な善意の中で動く信仰からの言葉というのは本当に脆いということです。私たちの信仰にはそういうものがたくさんありますので、人間的なものとして信仰心の中で弱さが出てくるような、まあ、私は技の信仰と呼んでいますけど、そういうことが本当に起こっちゃったわけですね。こういう場に出されると明らかに出てしまったということになりました。さて、私たち、まあ、特に私の頭にはイエス様が十字架のということが頭にあって、そちらに注目するのですけれども、実は今日の記事の中ではイエス様にとりましては2つの裏切りが味わわれなきゃならないということになったわけですね。一つはユダによる裏切りということと、同時にユダではなくイエス様と共にいて後に教会のもとへなすものである教会に当たっていくその十二弟子のうちの11人、その者たちも 自分たちの言葉とは裏腹に、イエス様を見捨てて逃げていくという、こう2つのことを経験しなきゃならなかったわけですね。ですから、まあ、イエス様も両方のことについては確かにご存知でありました。ご存知でありましたが、例えばゲッセマネの祈りの時にはそのように裏切っていくはずの弟子たちであるけれども、ご自分が道と中との間に祈りにおいて本当に一つとならねばならないためのその霊的な大きな苦しみというものの時に、あなた方もそばにいなさい、もう裏切るはずのものであってもそばにいなさいとこうおっしゃってくださった中に、イエス様もそういう地上に肉を持つ者として信仰において主としもべの関係の中である関係の中で、この痛みや苦しみをやっぱり負うという必要というのを覚えられたわけですね。ですからその裏切ると分かっていても共にいてほしいという、そういうものがあるにもかかわらず、今日は今日のテキストではユダにより裏切られて、そして弟子たちも自分たちの言葉と裏腹にイエス様を見捨てて逃げていく、本当に一人にされるっていうのがここで起こってしまうという、本当の裏切られるというか一人にされる苦しみっていうものもここで味わう。十字架の苦難が一番だっていうのは間違いないわけですけど、その前にこのイエス様が味わって、これさえも実は大変重いものである、一人に本当になってこれを背負っていくっていう道が始まるんだっていうことの重さですね。私たちはそれにも十分に心を向けないといけないと思います。イエス様でおいてさえ愛する弟子たちがご自分の試練の中に共にいてほしいと思われることでありましたので、私たちが地上の歩みの中で自分一人で大丈夫、イエス様だけ見ておれば大丈夫と歩みをするっていうのは、まあ、誤りです。本当に愛する兄弟姉妹の祈りと交わりの中で自分が神様から与えるそのチャレンジについて、霊的なその事柄について向き合うということは、本当に愛する兄弟姉妹の祈りと本当に最後の最後まで共にいてくれるっていう支えの中で超えていくっていうのが、イエス様がこう通られていく中でお示しになったことだと思います。唯一イエス様が今お一人になってそれを引き受けるという苦しみを通られますけれども、私たちは愛する兄弟が本当に与えられている中で地上での歩みの苦難、それは超えていくべきである。決して自分の信仰が十分強いと思って、無謀に、過信しないこと、技の信仰には立たないことを、まあ、イエス様のこの、十字架に向けての道の始まりの中からもう一度覚えるようにいたしましょう。我々は信仰の脆い愛する兄弟姉妹の交わりと祈りにおいて立っていくことが必要なものたちであることをもう一度覚えましょう。お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。あなた様がイエス様を私たちの我々のために十字架にかけられるその道のりを学んでおります。その道が本当にサンヘドリンの手に渡される中から、しかも真実のお一人としてそれに向かわれるという様子があることを覚えます。どうかそのイエス様の苦難のゆえに私たちがいただいている救いの幸いであることをまた覚えて感謝することができますように、尊い救い主イエスキリストの御名によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。